清風クラブ黒部映像議員ゲリラ豪雨対策について問い。行政の最大の使命は市民の生命や財産を守ることである。異常と言われていた雨の降り方は最近では日常になりつつある。観測技術の発達により3時間後までの降雨も予測できるようになっている。本市は総合浸水対策基本計画に基づき雨水対策を進めているが、そのスケジュールについて伺う。土木部長。岡崎、横内、新町、須賀地区では環境整備を進めている。須賀地区は完了し、残りの3カ所は平成30年度の完成を目途にしている。中原、御殿、豊田地区などは雨水浸透マスやフラップゲートの設置などで対策を進めているところである。また今年度に今まで実施した対策の効果を検証し、次期計画の策定に向けて取り組んでいく。問い。昨年の9月定例会で避難情報の伝達方法に関し、防災ラジオの有償配布も検討していくと答えている。その後の検討結果を伺う。土木部長。今年度は電波調査による南庁地域の把握や対応策の検討、防災ラジオの機種選定などを進めている。30年度以降に南庁対策工事を実施し、希望する市民へ有償配布できるように取り組んでいく。問い。防災ラジオをいくらで配布するのか。防災機器管理部長。現在はどのような防災ラジオにするか検討中であるが、近隣市の例から個人負担は2000円程度を考えている。問い。県立子ども自立生活支援センターは、開設から半年が経過したが、一時避難場所としての使用は可能か。防災機器管理部長。4月に施設管理者と打ち合わせを行い、避難勧告の発令時などに、一時的な避難場所として、体育館や駐車場が利用できることになった。問い。茨城県常総市では、浸水が想定される主要道路などの電柱に、看板やテープで、浸水の深さの最大値を表示している。本市でも、道路やアンダーパスに表示ができないか。土木部長。浸水の深さの表示は災害時だけでなく、日頃からドライバーへの注意喚起ができ、有効な対策であると考えている。最近では水位センサーや冠水警報、緊急通報システムなども高機能なものが開発されている。浸水の深さの表示を含め、効率的、効果的な対策を検討していく。この他の質問。子育てするなら平塚で、医療先進市平塚を目指して、平塚競輪場について、